はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトの渡辺です。最終セッションまでご参加いただき本当にありがとうございます。レコード最終日の最終セッションは C#.net で iOS、Android アプリを開発と題しまして、ザマリに実現するクロスプラットフォーム開発の方法についてご紹介したいと思います。早速背景から入っていきたいと思います。まずですね、最初の2日目なんでキーノートのビデオ思い出してみてください。いろんなプレッシャー開発者の方受けてますよね。たくさんプラットフォームが出てきていて、それぞれアップデートも頻繁になってきているので、とにかくついていくの大変ですと。そして2つ目はコストです。工数もうちょっと減らしてアプリ作ってくれないかという要求をお客様からもらっていると思います。ただそのコストだけではなくて、そもそも人材確保自体が難しくなってきていると。でいろんな技術たくさん出てきているんだけれども、どうやってチームをスキルアップしていっていいチームを組んでいくのかというところも課題になっているのではないかと思います。そしてこれらのプレッシャーあるにもかかわらず、高い UX、UI、 これコンシューマー向けのアプリだけではなくて B2B のエンタープライズ向けのアプリに関しても求められてきているということがあります。これらの質の高い UX を持つアプリ、そしてコスト低くてなおかつ迅速にリリースするって本当大変ですよね。こういった状況に対処するために一つ必要なことがあると思っています。それがデベロッパーエクスペリエンスです。開発者体験です。普段開発者の皆様がお使いになる、例えば言語、そしてツールですよね、フレームワークといった、そういったものが提供する快適さ、そして楽しさとかワクワク感、そういったものがないとこんな厳しい状況の中で一生懸命アプリ作っていくこともなかなか難しいと感じております。そこで今回は C#.net を使いまして、もちろんビジュアルスタジオですね、使いまして iOS、Android アプリを開発する方法について皆様と一緒に見ていきたいと思います。それではまず簡単に従来のアプリ開発から振り返ってまいりましょう。従来のアプリ開発、一つ課題がありました。それは言語やツールバラバラですよね。なのでスキルやコードの再利用ができないと。例えば iOS のチーム作ったけれども、 Android のアプリ作る場合は別のチームが必要になって、そもそもコードもゼロから書き直さないといけないといった課題があります。その一方で今回ご紹介するザマリン、これアメリカのザマリン社が提供するクロスプラットフォーム開発のツールですが、3つ特徴があります。ここメモポイントです。持ち帰っていただいてチームで共有するためのポイントなんですけれども、まず1点目が C#.net で共通のコードが書けると。それによって今まで皆様がお持ちの既存の資産であったりとかスキルを再活用できるといった特徴があります。そして2つ目がビジュアルスタジオ、使えます。この後皆様に実際にご覧いただきますけれども、 Android アプリや iOS アプリに関してもビジュアルスタジオを通じて開発できるといった特徴があります。そして3つ目、フルネイティブという点です。UI コンポーネント共通化してクロスプラットフォームするツールたくさんあるんですけれども、ザマリンで作るアプリは基本的に UI がネイティブコントロールです。 HTML の例えばデザインを似せたコントロールがあるわけではなくて、 iOS、Android、Windows それぞれネイティブの標準コントロールが使えるといった特徴があります。それとともに API 基本的に全て使えます。そしてパフォーマンス、コンパイルされたアプリが実行されるので、 Objective-C や Java ですねで書いた場合と基本的にパフォーマンスが同等という特徴がございます。もうザマリン知っている方もいらっしゃいますし、今日はスポンサーセッションでもザマリン扱っているので、このあたりの概要は簡単に終わりまして、実際にデモでご覧いただきたいと思います。デモマシンに移ります。今皆様にご覧いただいているのがザマリンをインストールしたビジュアルスタジオの環境ですね。今回はなかなかセッションでは動かない、デモで失敗しやすいこのザマリンを皆様と一緒で見ていきたいと思いますが、まずレイアウトフォルダの中に Android の UI ネイティブで作るので、実際ビジュアルスタジオの中にこういった形でデザイナー使えます。ネイティブの UI をちゃんと Windows のアプリと同じように作っていくことができるといったところをまず見ていきましょう。まあ似てますよね。はい、このボタン、例えばデザインをこうマージン取ってデザイン整えましょうみたいなことも同じようにできるわけです。で、まあ、プロパティ変えてみようと。これも Windows とほとんど同じですよね。向かって左側見てください。ツールボックスあります。この中で例えばイメージビュー検索してドラッグ&ドロップで追加して、拡大するといったことも簡単にできると。はい、向かって右手、いつものプロパティウィンドウもちろんあります。なので、イメージビューを例えば選択した状態で ID 変えてみましょうと。この辺ももう Windows の開発とほとんど同じような UI 作っております。これ UI できました。そしてソースコード見てみましょう。 もちろん、申し上げた通り C シャープのコードなんですが、実際にちょっと見てみましょう。何もいじってない段階ですね。皆さんならもうすでに、すぐ見てわかると思うんですけれども、ボタンを、取ってきまして、クリックイベントを、追加するというコードになっております。今回ここに写真を撮るコードを追加していきたいと思います。私ここでスクラッチで作ると非常にかっこいいんですけれども、ここで一つ便利な機能をご紹介しましょう。ザバにですね、コンポーネントという仕組みがございます。ドットネットの世界でいうとヌゲットに近いかもしれません。コンポーネントストアが提供されておりまして、ここにアクセスしていただくと、さまざまな UI コントロールですとかクラウドサービスをワンクリックで追加できるという機能です。例えばマイクロソフトからは公式にマイクロソフト Azure モバイルサービスのコンポーネントがすでに提供されているので、こちらをワンクリックで追加していただければすぐにクラウド環境を使うことができます。今回はですね、ザマリンモバイルというザマリン社が提供しておりますコンポーネントですね、カメラや位置情報、連絡先といったプラットフォーム固有の機能にアクセスできるコンポーネントを使ってみたいと思います。はい、私すでに過去にインストールしているのでローカルから追加します。ローカルにコンポーネントを追加していただきますと、コンポーネントの説明画面が表示されます。 Getting Started とサンプルです。なのでこの2つ見ていただければ大体使い方は分かるわけなんですね。なのでその簡単さを今回は実感するためにですね、 Android の写真を撮るコードを何も変えずにそのままコピーしていきたいと思います。先ほどのボタンをクリックした部分ですね、イベントの部分にそのまま貼り付けますと、はい、貼り付けると当然参照足りないと言われるので追加しますと、はい、これでもう写真撮る部分完成です。あとは Android の場合は写真を撮った後の、処理ですね、どんなアクティビティするのかを定義しないといけないので、その部分の関数をコピーしてきまして、これも何も変えずにそのまま貼り付けるといった形になります。貼り付けましょう。貼り付けました。でまた参照足りてないので VS から、競合解決するといった形になります。この時点でちょっとビルドしておきましょう。この後やりたいことはですね、先ほどデザイン作りながら ID つけておきましたよね。あのフォトビューのところに、イメージを追加したいと思います。ちょっと拡大しましょうか。今ただパスを出力するだけになっているので、私用意してきたサンプルコードを追加しまして、イメージを追加したいと思います。はい、ここはちょっと一応見ておきましょう。細かいコードの点は、覚えていただかなくて結構なんですけれども、今、C シャープのコードなんで簡単ですね。イメージビューのインスタンス定義しまして、そこにビットマップでレンダリングするとたった2行のコードです。はい、もうすでに、ここまでで結構作り込んでるんですけれども、あんまり時間まだ経ってないですよね。これデバッグしてみます。デバッグなんですけれども、デバッグウィンドウ、ターゲット設定できます。もちろんリアルなデバイスも設定できますし、今回はジェニーモーションというサードパーティーのシミュレーターを使ってデバッグしてみたいと思います。このジェニーモーションですね、一つ便利な点があります。 PC のカメラをこのシミュレーターのカメラに接続することができます。なので今私このデバッグのマシン、シミュレーターのカメラの機能を PC に接続されているウェブカメラに接続している状態です。なので今テイクフォトのボタンを押していただくと、この PC の接続されているウェブカメラが呼び出されまして、今壇上にいる私の映像が映るといった形なんですね。はい、で会場の写真ちょっと写してみまして、写真撮ってみましょう。はい、ちょっと今ピントが合わないですけど、パシャッと、はい、撮れました。ダンしますと、はい、するとアプリ側にこの写真が渡されまして、アプリに戻って写真がセットされるといった形で、もう開始10分しか経ってないんですけれども、ここまで C シャープのコードだけですよね。とっても簡単です。 VS もうすでに使っている方ならすぐにできるなと感じていただけたと思います。では一旦スライドに戻りましょう。今、早く、言ったので、ちょっと C シャープ .net ビジュアルスタジオが使えるという点以外に2つ振り返りたいと思います。1つ目は Android デザイナーですね。ネイティブの UI 作るために使えます。これ持ち帰ってください。そしてもう1つコンポーネント、この機能を利用することによって開発を素早く進めていくことができるので、もし目的に合ったコンポーネントを発見した場合には積極的に使っていただければと思います。それでは Android 当たり前に作れるなといったところが分かったところで、 iOS の部分についても見ていきましょう。同じくザマリンがインストールされた Visual Studio の環境ですと、同じです。もうあたかももうすでに Android をご覧いただいたので、昔から iOS、Android アプリケーション作れたんじゃないかと誤解されるぐらいなんですけれども、 iOS のアプリケーションを作ってみます。 iOS のアプリケーションの場合は、作成したと同時に一つエラーが出ます。これ何かというと、Windows で iOS のアプリは起動できない、ビルドできないので、コネクション作ってくださいと言われるわけです。今私このように MacBook の上ですね、パラレルズで動かしているので、一旦パラレルズのウィンドウモードに表示を変えまして、Mac 側操作してみたいと思います。すでにですね、ザマリン使ってるよと、パラレルズ使ってるよという方向けの Tips としては、この仮想マシンの構成ですね、CPU なるべく引き上げてください。そしてメモリほぼ頑張って割り当てると Visual Studio Mac の上でサクサク動くので、これから使われる方もぜひご参考にください。それではですね、 Mac 側でビルドホストというのを立ち上げます。これが何かというと、 Mac 側でビルドをしてくれるホスティングホストになりますね。なのでピンが表示されるので、これコピーして Visual Studio 側に戻りますと。でザマリンの設定の中にですね、ビルドホストを見つけようという設定があるので、これクリックしてコンティニューと。本来はネットワーク上探索してくれて、ドイツネットワーク内にあるマシン探してくれますけれども、今私の場合は同じマシンにあるので、決め打ちで接続してみたいと思います。で先ほどのピンをコピペして、ペアと。これで接続完了です。これで Mac で、iOS アプリケーションを作る環境が整います。あまり難しくないですね。はい。じゃあ実際じゃあアプリケーションどうなっているのかというところをちょっと見ていきたいと思います。はい、iOS のアプリケーションなんですけれども、 Android と同じように C シャープのコードと、 iOS の場合はネイティブアプリケーションの UI ストーリーボードですね、ファイルが含まれております。なのでストーリーボードを開いていただけると、 Android の時と同じようにちゃんと画面デザイナー使えます。これ VS の中ですよ。 VS の中で iOS の UI ネイティブで作るデザイナー使えるんですね。向かって左側ツールボックスちゃんとあります。ドラッグ&ドロップできますし、プロパティウィンドウもあるので、コード触ることなくプロパティ追加していくことができます。先ほどはちょっとデザイナーのデモを見ていただいたので、今回は C シャープですね、どんなに簡単かというところをご覧いただくために一つデモを持ってまいりました。はい、非常にシンプルなデモなんですけれども、今私が開いたソリューションですね、ちょっと開いてみましょう。一つポイントはですね、XML のデータを持ってきました。これスピーカーのリストになっています。今このデコードのスピーカーのセッションのリストからちょっと抜粋したものをご覧いただいております。こんなデータよくありますよね。これじゃあ実質このアプリ、今からご覧いただいていくアプリなんですけれども、10行も書いてないんです。1行目 XML 読み込みます。もうこの時点で C シャープ、オブジェクティブ C じゃないです。 C シャープでこうやって XML 実際読み込めるんです。読み込んで C シャープといえばということで、リンクと XML で操作していきます。リンクと XML で XML を読み込みながらトラックごとにグルーピングして、その一つ一つのセッションを要素にしておきます。デリゲートもちろん使えるので、アラートビューのイベントをセットしてみましょう。これだけですね。こんなたった数行コードを変えただけで開始してデバッグしてみます。すると先ほど接続した Mac のビルドホストがこのアプリをコンパイルしてくれます。コンパイルしてシミュレーターですね、デバッグのシミュレーター起動しまして、今表示されているので来ると思いますけれども、表示されましたと。いかがでしょう。今の10行のコードでこの iOS のネイティブのリストビュー、こんなに簡単にできるんです。ありがとうございます。もうこれ初めてやった段階で感動なわけです。何もオブジェクティブ C 書かなくてよくって、この時点でリストビューネイティブですね、 HTML じゃないです、ネイティブの UI が作り上げられるといった形になります。ではもう一度スライドに戻りましょう。今見ていただいたのが iOS アプリケーションの開発でした。ポイント2つあります。1つは Mac のビルドホストとつながないといけないので、これしっかりご認識ください。ドイツネットワーク内にあれば大丈夫です。そして2点目、 iOS のデザイナーついに最新版で VS に入りました。なので Visual Studio の中からこの iOS アプリケーションの開発を皆さんも行っていただくことができるというステージになっております。はい、それでは簡単にですね、iOS アプリケーション、Android アプリケーション、どちらも Visual Studio から、作れるのねと、今見ていただくと、本当に昔からなんで作れなかったのか疑問に思ってくるんですけれども、ご覧いただいたように簡単に作れますと。ということで、本題のクロスプラットフォーム開発ですね、じゃあ iOS、Windows、Android、どれも作りたい場合にはどうすればいいのかという話に入っていきたいと思います。クロスプラットフォーム開発です。パターンは3つありました。すでにご存知の方は一応振り返ってください。まず1つ目が Web ビューですね。 Web の技術を使ったクロスプラットフォーム開発、これすでに皆様の企業内アプリ開発でも推進されている方多いと思います。 HTML の資産を使うことによって、例えば同じホストですね、ウェブサイトレスポンシブに対応してマルチプラットフォーム表示できるようにしましょうと。そして2つ目のパターン、ハイブリッドです。そのウェブの資産を使いながら一部はネイティブコントロールにすることによって、ユーザーから UI、UX、 なんかここヌルヌル動かないんだけどみたいな、そういった要求にネイティブのコントロールで対応するというのがハイブリッドです。そして一番右手、フルネイティブですね。ザマリンでできるアプリの一つの特徴ですけれども、フルネイティブでアプリをクロスプラットフォームに作ることもできます。この後ですね、ハイブリッド、ウェブビューの進化系ですけれども、ハイブリッドとネイティブアプリの開発について皆様と一緒に見ていきましょう。まずはじめにハイブリッドアプリです。今図でご覧いただいてますけれども、簡単に構造を説明すると、ウェブビューの中に、URL でもいいです、ウェブ上のコンテンツでもいいんですけれども、中に HTML コンテンツ含んでも大丈夫です。そしてネイティブコントロールも掛け合わせてやってみるといったアプリになります。ではこれもデモ作ってきましたのでご覧いただきたいと思います。はい、今開いているのがハイブリッドアプリのデモアプリのソリューションですので、早速実行してみたいと思います。ハイブリッドアプリいまいちイメージつかないなという方もいますので、まずは見てみましょう。今ビルドホストがコンパイルしてくれまして、アプリが実行されるといった形ですね。はい、出ましたと。今ご覧いただいているのはウェブサイトですね。これウェブビュー、ウェブブラウザの機能を提供する標準コントロールの上にレコードの公式サイトを載せています。レコードの公式サイトはレスポンシブ対応しているので、スマートフォンでもこのようにタブレットでもちゃんと表示されると。なのでこれをネイティブにクレーンであげると、それだけでネイティブアプリになりますねというのがウェブアプリという形でした。これじゃあハイブリッドにすると UI だって何なんだろうといったところを今ちょっとご覧いただきたいと思うんですけれども、今ちょっとメニューが表示されてないです。もう一度実行してみたいと思います。よいしょ。ハイブリッドアプリの携帯でご覧いただきたいと思います。おっと、また今日は例によってザマリンがちょっとご機嫌斜めみたいですね。ロストコネクションと。これなんで起こるかというと、ネットワーク越しにこのザマリンのホストとのコネクションが今一旦切れたりするわけなんですね。これ切れた場合はもう一回ペアしてコピーしていただいて、設定ファイルから直すことができます。これちょっと何度も何度も切れてイライラするなと感じている方も多いと思うんですけれども、最後にちょっとご案内する最新版ではかなり修正されてきているので、そちらをお使いいただけると、非常にスムーズに、より開発がスムーズになっていると聞いております。ではコネクションをもう一回貼った段階でもう一度実行してみましょう。はい、ビルドホストがコンパイルしてくれて、スタートセッションスタートしましたと。でアプリが起動しましたという形ですね。はい、エミュレーター出ます。ちょっとサイズを変えてみましょうか。表示サイズを 50%、 はい、出ましたね。この部分です。今ご覧いただいている表示、これ拡大すると若干見えにくいですけれども、拡大縮小サイズでいきましょう。今ウェブビューでご覧いただいているんですけれども、ハイブリッドというのはこういうことですね。左側にネイティブ、先ほど作ったリストビューを追加しちゃえばいいわけです。なのでこの部分ネイティブなので非常にサクサク動きますと。しかもここ簡単にできましたよね。なのでこれだけで操作性、ユーザーのユーザーエクスペリエンス向上させることができて、さらにここをウェブビューで書けるといった内容になります。で例えばこれ表示してこんな UI 作ってみたいなという場合あると思うんですけれども、この UI ネイティブで作るとなかなか大変ですよね。こういったところにウェブの技術を作っていただくと、簡単に UI 構築できるといった形になります。例えばなんですけれども、この UI HTML で開発しておりますが、実はただの HTML じゃないんですね。ソリューションを見てみましょう。ソリューションを見てみますと、はい、それらしい HTML ファイルはないんですけれども、これですね、ASP.NET の開発に携わっている方はすぐお気づきかと思うんですけれども、ザマリンの中ではなんと ASP.NET のレーザーテンプレートで HTML を作ることができます。すでにザマリンからはですね、 ASP.NET MVC アプリケーションの API を一部活用するテンプレートが公開されております。なので今まで Windows クライアントを開発されている方だけではなくて、ウェブ開発に携わってきた ASP.NET をお使いの方々も、そのスキルと資産を生かしてこのネイティブアプリケーションに参入いただけるといった形になります。ちょっとファイル見てみましょう。ファイル見てみますと、はい、簡単なサンプルになっておりますが、さっき XML で読み込んだセッション情報をモデルとして、こうやって普通のレーザーみたいに読み込めるわけなんですね。 なのでハイブリッドアプリケーションに関しても新しく特殊な HTML のスキルが必要なわけじゃないんです。マイクロソフトのエコシステムで培ってきた ASP.NET の知識をそのまま流用しながらこのネイティブアプリ内の Web ビューですねの中のコンテンツ、作っていくことができます。はい、それではちょっとこの後上級編な話を見ていきたいと思います。今このアプリケーションですね、皆様にご覧いただいてますけれども、ちょっと見にくいので拡大してみましょう。はい、このですね、ウェブアプリの中すでに作ってしまったよという方もいますよね。そしてウェブアプリとして作ったので結構 HTML で JavaScript で作り込んじゃったよとか、そんなパターンあります。でハイブリッドの特徴の一つとして、この中の今ご覧いただいている HTML ですねと C シャープのコードを相互に結びつけることができるんです。どうするかというと、この Web ビューの中で JavaScript を呼び出した場合に、そこから C シャープにつなげて C シャープからネイティブの機能を呼び出すことができます。これどんな形になるかちょっとクリックしてみましょう。大変満足、クリックしてみます。するとですね、ブレイクポイント止まるんですけれども、これ C シャープのコードになってます。何が起こったかというと、 Web ビューの中から発せられるリクエストを C シャープ側でハンドリングしまして、その URL のパラメータからメソッドを指定して C シャープのメソッドを呼び出しているんですね。なので今 Web ビューの中クリックしたのに C シャープのコードが実行されています。そして C シャープ側でアラートですね、簡単なデモですけれども UI、 ネイティブの UI を呼び出して、この逆もできます。ボタンをクリックしたら JavaScript、 Web ビューの中に読み込まれている JavaScript のこの関数呼び出してくださいという指示ができるんです。はい、こうすることによって C シャープと JavaScript の相互呼び出しというものが実現することができます。ではこれ続行してみましょう。続行すると先ほどのアプリケーションもう一回見てみましょう。 Web から呼び出したのにネイティブの C シャープのコードが実行されてネイティブの UI 呼び出せましたと。で閉じるボタンを押すと中の JavaScript が表示されて、実行されて表示が切り替わるといった形で、こんな形で JavaScript と C シャープ相互に呼び出せるので、今まで Web アプリ側で作ったいろんな機能再活用することもできます。もう一回ちょっと PPT に、PowerPoint に戻りたいと思います。はい、今ご覧いただいたのがハイブリッドアプリでした。ちょっと駆け足だったので振り返りましょう。ハイブリッドアプリの特徴、もう一度これも持ち帰りポイントなんですけれども整理しましょう。 UX にこだわる部分、いわゆるまあぬるぬる動いてほしい部分ですね。これネイティブコントロールで作りましょう。ザマリンでもちろん C シャープで共通でできます。そして更新されるコンテンツですね。開発者のタイミングで更新したいコンテンツありますよね。アプリわざわざ上げ直したりとか再度デプロイしたくないやつ、あるいは Web ビューの中で Web 上にホストされているコンテンツを突っ込んであげればいいわけです。そして最後、複雑な UI、 ネイティブ使いたいんだけれどもちょっと作り込むと複数プラットフォーム大変だなというものは HTML が使えますと。そして特にザマリンの中では ASP.NET のレーザーテンプレート使えるので、今までの知識を生かしてこの Web の部分作っていただくことができます。はい、そしてこちらもご覧いただきました C シャープ JavaScript で相互の呼び出しができるよというのを2つ目の上級編のデモでご覧いただいたので、これは応用編としては、つまり Web アプリの中から C シャープのカメラを起動するネイティブの API を呼び出す関数を呼び出していただければ、そのまま Web 上のアプリからプラットフォームネイティブの機能が使えるというわけなんですね。はい、さてここまで見てきてちょっと便利だなと感じてきた方、ウェブ便利なんですけれども、じゃあネイティブのコード、C シャープのコードってどうやって共有すればいいんだろうといった局面に入ります。C シャープのコードを共有する方法は2つあります。まず1つ目がシェアードプロジェクトです。このシェアードプロジェクトはユニバーサル Windows アプリで使われているものと基本的に同じですけれども、特徴を持ち帰っていただきたい点は1つです。プラットフォームのシンボルを使って if 文が書けますと。どういうことかと言いますと、これも実際のデモでご覧いただきたいと思います。先ほどのハイブリッドアプリケーションですね、全く同じものを Android 側で実装したいなというときに、このさっきアラートを出した関数 if 文書いてありましたよね。 if iOS と、アラートビューのネイティブコントロールはプラットフォームごとに違うので、ここはちょっと if 文で場合分けしないと共通化できないわけなんです。ほとんどのコードは一緒なんだけれども、一部ちょっと違う部分、こういった部分にもし Android だったらこの API を呼び出してくださいねという使い分けができるプロジェクトがシェアードプロジェクトです。 なので、このシェアードプロジェクトで共有していただいて、Android アプリケーションの、普通にネイティブなアプリケーションを作っていただくと、同じプロジェクトを共有しているんですけれども、ちゃんとシンボルを認識して、コンパイルして実行してくれるというわけなんですね。今、Android アプリケーションをコンパイルしたので、Android、Android のリストビューを作ってみますと。そして、先、この先は共有できますよね。HTML コンテンツなので、レーザービューで、UI を、複雑な UI を書いてみますと。でここ共通化した部分、こっちは Android のネイティブのコントロールが表示されて更新されるといった形になります、はい、ではスライドに戻りましょう。今ご覧いただいたのがシェアードプロジェクトです。そして2つ目の PCL ポータブルクラスライブラリーはシェアードプロジェクトに対してワンソースです。ワンバイナリーワンソースです。なので if 文書けません。基本的に全てのプラットフォームで使い回せるものが作るというのがポータブルクラスライブラリーの特徴です。このポータブルクラスライブラリーを使ったアプリケーションに関してはこの後のデモでご覧いただきたいと思います。ではネイティブアプリケーションです。今 HTML のコンテンツ使って UI の部分共通化しましたけれども、やっぱりフルネイティブで UI 全部作りたいなといった需要もあるはずです。そういった場合にも Xamarin 活用できます。ネイティブの UI 全て使えるので、ビューはそれぞれプラットフォームごとに作りますと。そして OS 固有の部分 C シャープで書いてください。シェアードの部分、シェアードプロジェクトかポータブルクラスライブラリで共有できるんですけれども、ここではポータブルクラスライブラリを使って共有してみたいと思います。この大変便利に見えるんですけれども、実際やるのは本当大変でしょうと多分今思っていると思います。そもそも3プラットフォーム巨大なコード書いてそんなきれいにいくのと、いったところなんですけれども、これをきれいに活かせるためのデザインパターンが MVVM なんですね。MVVM すでにご存知の方は、復習で結構です。使いますよというだけで結構です。ちょっと MVVM 馴染みがないなという方はここで持ち帰っていただきたいポイントは、ビューとロジックを分けてください。これだけ開発チームに持ち帰っていただければと思います。そしてビューとロジックを分けた段階で下側ですね、ロジック部分実装している部分に先ほどお話したビューモデルとモデルをポータブルクラスライブラリの中に突っ込んでいただきます。ここでロジック部分すべて実装してしまって、あとはビューから呼び出すだけの状態にすると、簡単にロジック部分変更せずともビューをどんどん追加していけることができますといったモデルになります。これも実際にデモでご覧いただきたいと思いますので、今これからデモの画面に移りたいと思います。はい。ご覧いただくのがですね、今再び iOS アプリケーションなんですけれども、早速実行してみたいと思います。iPhone アプリケーションで作ってきたので iPhone に切り替えましてデバッグしてみたいと思います。ビルドしてコンパイルしていつも通り、もうすでに自然になってきますね、はい、シミュレーター立ち上がりますといった形で今準備中です。デプロイして iPhone のレティーナなんですけれども、アプリが立ち上がってきましたと、はい、簡単なアプリケーションなのでサクッとデモしますね。ザマリンいかがですかと、はい、最高ですと。こんな形で今ポイントは今文字入力した残り文字列反映されましたよね。で確認して、はい、これの投稿で OK ですといった簡単純なアプリケーションなんですけれども、ちょっと全体表示しましょうか。はい、単純なアプリケーションです。これどうやって実装すればいいかといいますと、よいしょ、1回デバッグ切りましょう。先ほどお話ししたポータブルクラスライブラリーは複数のプラットフォームで使い回せるので、例えばプロパティ選んでいただけるとこのようにターゲット設定ができるんですね。ターゲット設定、作成する際もウィンドウ出てくるので選択してください。ザマリンもちろん選択して実行してみますと、はい、このビューモデルの中で先ほどご覧いただいたコメントのモデル、この部分ですね、はい、見てみましょう。コメントのプロパティの部分であったりとか、コメントを入力されたらプロパティチェンジを発生させてコメントのカウントも変更しますみたいな、こんなロジックを PCL の中で実装していただきます。この状態で細かいコードは結構です。こんなロジック実装するんだなというところだけ持ち帰ってください。そしてビュー側ですね、ビュー側でやることバインドだけです。はい、拡大して見てみましょう。 このフィールドをこのプロパティにバインドする、このフィールドをこのプロパティにバインドする、どんどんバインドしていくわけです。ビューだけ作っておいて後でつなぎ合わせるといった形で作ることができます。これだけだとちょっと実感湧かないので、先ほどから Android をご覧いただいておりますが、 Android 側でもこの MVVM で作ったアプリケーションがどんなふうに見えるのか、今ご覧いただいているプロジェクトと全く同じプロジェクト PC に用意してきたので、そちらをご覧いただきたいと思います。では PC を一旦切り替えたいと思います。はい、今度は Android ですね。先ほどと一緒で PCL 作ってあります。もう PCL 変えなくて結構です。 Android 側で View デザイナー使えるので、よいしょ、ファーストビュー選んでいただいて UI 作っていただくと、でソース側でよいしょ、これですね、はい、バインドすると、これだけです。各プラットフォームごとにビュー作ってバインドする、これの繰り返しです。これバインド各プロパティしてみますと、実行してみますと、ちょっと先に見えちゃいました、ターゲットプラットフォームは Android で、よいしょ、実行してみますとパッケージングされて、ビルドされて先ほどのエミュレーターに立ち上がってきますといった流れになります。ちょっとお待ちください、今パッケージングしてデプロイ頑張っているところなので、そろそろ来ると思います。デプロイされました。今回 MVVM クロスというフレームワークですね、用いて作っておりますと。で先ほどビューにバインドしておいたので、ローディングが済むとロジック部分の PCL の機能をビューにバインドした状態でこのように表示されるわけです。なので入力するとこれ文字列のカウント変わってますよね。ちゃんとこうバインドするだけです。で確認ボタン、このコマンドもバインドするだけと、で表示もバインドするだけでできて、サンクスといった形で、ただ UI 作ってバインドするだけです。この Android アプリケーションはロジック部分ができていれば特にやることはないわけなんですね。では、ちょっとネタバレしてしまいましたけれども、Windows プラットフォームを見てみましょう。Windows とアプリですね、もちろん MVVM で作ることができるので、View を開きますね。Windows 側も View 作りますと。はい、作りましたと。でバインドすればいいわけです。プロパティ見てください、バインドありますよね。バインドするとで実行してみると、ロジック部分変更しなくても実行できると、はい、という形で同じアプリケーション、UI だけ作っていけばいいわけなんです。なのでロジック部分一旦作った後はビュー側をどんどん拡張していけば各プラットフォームに対応できるといったアーキテクチャになります。もちろん WPF も対応しているので、WPF アプリケーション、同じです。もうバインドした状態で、はい、入力すると全部文字バインド、ロジック部分バインドされて実行できると、はい、いった形ですね。よいしょ。こんな形です。はい。では、今ご覧いただいた部分、ちょっと振り返ってみたいと思います。PPT に戻りましょう。今ご覧いただいたのが MVVM によるアプリケーション開発でした。細かいコードについてはご理解いただかなくても結構です。こういったビューにバインドする形ですね。ロジック部分をプラットフォームごとに特に変化が多いビューの部分から切り分けていただいて、それをポータブルクラスライブラリー、いろんなプラットフォームで使い回せるポータブルクラスライブラリーというシェアードのプロジェクトです。シェア、ポータブルクラスライブラリーですね。共有用のプロジェクトの中に入れていただくと、きれいにいきますよという Tips です。なので MVVM 採用していただいた際には、ロジック部分は各プラットフォーム共通で保持しながら、ビューの部分は各ネイティブのコントロールをどんどん変更していったりですとか、追加する場合には新しく作ったりとか、そんな形になってくるかと思います。はい。では、今までたくさんザマリンのことをご覧いただいたんですけれども、よいしょ。次の後半ですね、最後にいくつか最新のトピックをご紹介したいと思います。今日いろいろアナウンスできて嬉しいことがあるんですけれども、そこにちょっと触れていきたいななんて思っております。はい、では行きましょう。さて、最初に私デベロッパーエクスペリエンスが必要なんじゃないかとお話ししたんですけれども、デベロッパーエクスペリエンスは言語とそしてフレームワークツールだけじゃないですね。他にもたくさん皆さんが求められていることあると思います。そのうちの一つがテストです。このスマートデバイスのテスト結構大変そうですよね。 今 iOS アプリケーションであればデバイス限られてますけれども、 Android アプリケーションまで含めてさらに画面サイズの違うデバイスを全て企業様に納入するときにテストするの非常に大変です。一部の小さな企業、人手が足りない場合はテストのかけるコーダーいない場合は人力で例えばテストしてちょっと間に合わせたりとか、そんなことも現実に起こっているわけなんです。ただこれ皆様が今まで我々と一緒に培ってきた Windows のプラットフォームではありえないですよね。手でテストするなんて、ちゃんとテストツール用意して人力じゃなくてテストのコードちゃんと書いて全部自動でやっといてくれて、できればそれ TFS で受け取りたいわけなんです。それをどうやるのか今からご覧いただきたいと思います。このテストを実行するためにはキャラバッシュというコンポーネントがあります。このコンポーネントは最初にご覧いただいたザマリンのコンポーネントストアから皆様ダウンロードしていただくことができます。はい。そしてそのコンポーネントをインストールしていただくと自動のテストフレームワークが入りまして、デバッグ実行の場合はテスト実行しますよというような一行ものですね、コードを書いていただくとテストができるという形になります。そしてこのテストですね、どんな感じでテストされるんだろうというところが気になると思いますので、今一つテストを実行してみたいと思います。デモのマシンに切り替えますね。よいしょ。はい。細かい点はいいんですけれども、テストこんな感じでテキストで書きますと。はい。でテストを実行してみます。よいしょ。テストを実行するとですね、エミュレーターが立ち上がりまして、ちょっと表示を大きくしますか。はい、表示サイズを大きくして、見ましょうと。はい、とで今テストが実行されたわけなんです。今私何も触ってない状態です。テストが実行されます。 UI テストです。 iOS のネイティブアプリケーションのテストが今走っている段階です。いろんな入力であったりとか UI の選択ですよね。ユーザーが選択しうるテスト、間違った変更とか、そんなものもこうやってテストしないといけないわけなんです。テストどんどん進みます。ボタンクリックします。このプロパティ名でどんどんテストしていくことができますと。はい。最後にクイズ答えましょうと。で最後テストが正解したかどうかまでちゃんとチェックして回答と。引き続きお楽しみくださいと、いうことで、こんな感じで UI テストを行うことができます。これ今 iOS のテストを皆さんにご覧いただいたんですけれども、もちろん Android のテストも行うことができます。でここまでご覧いただくと、まあこのテストはちょっとできると楽しくて個人で開発していればいいんだけれども、実際企業内でテストする際に必要なテストってこの日じゃないですよね。100端末とか一気にテストしたいわけです。そういった場合に今後出てくるザマリンの製品として一つ今日お伝えしたいのがザマリンのテストクラウドです。これはどんなサービスかといいますと、今皆様に実際にご覧いただいたキャラバッシュテストのテストのファイル、これをクラウド上にアップロードしていただきます。アップロードしていただけると、なんとクラウド上の先につながったリアルな実機デバイスにさっきのキャラバッシュテストを全てかけてくれます。これ全ての Android 機種、実機のザマリンが提供している実機のテスト環境にさっきのテストをザーッとかけてくれるわけです。皆さんこのテストのコード書いて寝てれば朝テストが完了しているといったようなことが実現できます。これ現在はまだオープンになってないんですけれども、今後出てくるサービスとして今回皆様にお伝えさせてください。そしてこのテストですね、先ほどもちょっと触れましたけれども、もちろんチームファウンデーションサーバーから実行して、その結果ですね、どこでダメだったのかというのも受け取れるという機能がつく予定でございますので、ぜひ今後ザマにやろうかな、今までたくさんでも見ていただきましたけれども、ちょっと楽しそうなのやってみたいなと思った際に、チームでじゃあ実際やるかやらないかってなった時に、今後こんなものも出てきそうですよというところをぜひ検討材料の一つに入れていただければと思います。はい。だいぶ盛りだくさんになってきました。最後にもう一つ非常にタイムリーな話をさせてください。昨日実はですね、衝撃的な、私準備してて衝撃的だったんですけれども、ザマリン3アナウンスされました。ありがとうございます。ザマリン3が、ちょっと今消えちゃいましたね。よいしょ。もう一回 PPT のマシンを、はい、よいしょ、進みましょう。ザマリン3、 リリースされましてですね、さまざまな機能、すごい楽しそうな機能たくさん追加されているんです。今日もいろんなセッションでデモ失敗したりとかしてますけれども、そういった使いにくい部分が非常に改善されているそうです。そして今日なんですけど、このザマリン3の新機能の詳細なんですが、今夜ですね、ちょうど本当に今日の今夜、アメリカのライブでストリーミングで、創業者のメンバーが、ライブでデモするということなので、ちょっと2日間非常に大変なんですけれども、これどうしても気になるという方は今夜ライブの情報を見てください。ただですね、それだけじゃちょっとつまんないので、今日はそのライブでデモされる予定の新しい機能、ちょっと紹介したいと思います。それがこちらです。ザマリンフォームスということで、今までご覧いただいた UI の共有、ちょっとまあ面倒だなと感じた方もいると思うんです。 HTML で共有できるのは分かったと、そしてネイティブでそれぞれ書くことは分かったんだけれども、できることならばネイティブの UI も共通化したいなというのがちょっとよく出てきちゃいますよね。そういったフィードバック、私も非常に受けております。例えばすごいシンプルなアプリケーションで工数それぞれ書く必要あるのかなといった悩み出てくるんです。そういった場合に使えるのはこのザマリンフォームという新しい UI 構築の選択肢がザマリン3で追加されることになっております。もうすでにダウンロードできるので、ぜひお試しください。何が素晴らしいかというと、なんと C シャープまたはザムルで iOS、Android、Windows の UI、 ネイティブですね、ネイティブの UI を構築することができます。ありがとうございます。もう本当に一ユーザーとして嬉しさいっぱいです。衝撃的ですよね。ザムルですね。ザムルで Android と iOS の UI 作れるんです。これどういうことかというと、iOS、Android、Windows Phone の UI をこのザマリンフォームスの新しいライブラリを作っていただけると、ワンコードで使うことができると。そしてそのワンコードのプロジェクト、コードを先にご紹介したシェアードプロジェクトなり、PCL の中に入れていただいて、それを各固有のプロジェクトから参照するだけで、この共通の UI 使えるんです。なので皆様が培ってきた .NET C シャープ、そのスキルを生かして共通のワンコードでアプリケーションを構築することができます。先ほど高橋も申しておりましたけれども、残念ながら Windows Phone まだ日本にありません。ただこのザマリンでザマリンフォームス使って iOS、Android アプリ作っておいていただけると、もし日本で Windows Phone が出た場合、そのままその UI Windows Phone に展開することができるといった機能になります。はい、ではちょっとザマリンのワクワク感が出たところでまとめに入りたいと思います。はい、ちょっと駆け足できたのでゆっくりまとめましょう。背景ありました。これ社内でもぜひ使ってください。素早い市場投入しないといけないですよね。そしてコストを抑えたいんです。ただし高い UX は維持したいと。そういった場合に必要なのがデベロッパーエクスペリエンスですと。本当に皆さんオブジェクティブ C で C シャープではなくてオブジェクティブ C ですね、 iOS のコードを書きたいんですかというところを今一度ご確認いただければと思います。そしてこのザマリン特徴がありました。3つありました。こうメモポイントですね、 C シャープ .NET によって共通のコードが書けると。そしてビジュアルスタジオ使えるので高い生産性があります。で最後にフルネイティブなので Java、Objective-C で作った場合と同じパフォーマンスが出せますよというのも非常にポイントです。そして最後にアナウンスさせていただいたんですけれども、ザマリンフォームスですね、新しい UI 構築の方法ができたので、ネイティブでそれぞれ作ることもできますし、共通の C シャープ、ザムルコードで UI を統一することもできるといった素晴らしい状況になっております。はい、そして後半はクロスプラットフォームの開発の方法についてお話ししました。クロスプラットフォームの開発方法のパターン3つありましたよね。ウェブアプリケーション、これウェブビューを使う形です。そしてハイブリッド、途中でデモをご覧いただきましたけれども、ウェブのコンテンツを利用しながらもネイティブのUI を構築してぬるぬる動かしたい部分についてはネイティブコントロールを使うといった方法です。そして最後ネイティブ、フルネイティブですね、 UI も全部ネイティブで全部 C シャープで書きたいといった場合には MVVM、 アプリケーションのデザインパターンですね、 MVVM でビューとロジックを切り離していただけるとスッキリ開発できますよというところをご覧いただいたといった形になります。はい、ではセッション締めくくっていきたいと思うんですけれども、アンケートにご協力くださいの前に、少しザマリンちょっとやりたいなと本当にみんなで思ってきたところで大事なお知らせがあります。今回ですね、このデコードに協賛していただいているエクセルソフトさんですね、ザマリン社と日本代理店のエクセルソフトさんのご協力いただいたことによって、今 ブース出されているんですけれども、通常は1ヶ月しか使用できないザマリンの使用版ですね。これ皆様にじっくりお試しいただくために3ヶ月に伸ばした使用版のライセンスをブースに行って話しかけていただけるともらえるので、ぜひこの後皆さんブースに行っていただいて、ザマリンやりたいなと思った方はブースに行っていただいてじっくりお試しください。そしてそのじっくりお試しする期間、まず1ヶ月自分で触ってみてください。1ヶ月後同じくインフラジスティックさんのブース、同じ場所にありますけれども、セミナーですね、特に業務アプリ向けのアプリケーションザマリンを用いての開発に特化したセミナーを1ヶ月後に皆様のためにご用意しております。これ先着順なので、最初にレコードの参加した皆様優先登録で受け付けておりますので、これもブースで登録できますので、ぜひお立ち寄りください。そして最後に3点目ですね、もうセミナーは待てないと、この週末から早速やろうという方は日経 BP 様のブースで、なんとザマリン本、初の日本のザマリン本ですね、井筒書が先行販売されております。まだ店頭に並んでない本です。 10% 引きで販売されているということなので、お立ち寄りいただければと思います。その3点ですね、ザマリンやってみたいなと思った方はちょっとじっくり試していただきたいので、ぜひブースにお立ち寄りください。そしてアンケートです。今日最終セッションなので、皆様お手元に緑の紙ですね、アンケートの用紙のあるので、ぜひこのセッション、DE の007です、も含めましてアンケートにご協力いただければと思います。アンケートをお答えいただくとですね、このようなノベルティー、もらえますので、ぜひ、持ち帰りください。はい、最後になりましたけれども、私渡辺はこの後ルーム B のアスクザスピーカーですね、展示会場ちょうどエクセルソフトさんのブースの向かいになるんですけれどもおりますので、質問何でも結構です。雑談でも結構ですし、クロスプラットフォーム開発の方法についての雑談でも構わないので、もしお時間ある方は、ぜひ、お声掛けいただければと思います。はい、それでは、皆さんこのデコード2日間いかがでしたでしょうか。モバイルファースト、そしてクラウドファーストに皆さんもお連れする技術付けの2日間だったんですけれども、どうですかね、もう結構疲れているという方多いんじゃないでしょうか。最後にちょっと聞いてみたいと思います。次回デコードがもしあったらもう一度参加してみたいなという方、ありがとうございます。はい、私もですね、すごくこのみっちりとした2日間楽しめたかなと思っております。いろんな技術紹介されましたよね。最初のキーノートから振り返ると、技術者の求められている背景に合わせて我々が提供するデベロッパーエクスペリエンスたくさんあったと思います。モバイルの世界にもクラウドの世界にもツール、そして環境ですね、すべての面で高いデベロッパーエクスペリエンスを皆様にこれからもご提供させていただきたいと思います。それでは本当に2日間最後の最後までありがとうございました。また次回デコードある際は皆様にお会いできることを非常に楽しみにしております。ご清聴ありがとうございました。